このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
人と人を結ぶコミュニケーション、お互いを知ること、関心を寄せ合うことがより良い社会につながると信じています。
違いを楽しむというスタンスは、これまでにない新しい視点を提供し、コミュニケーションを活性化すると考えます。
障害者、健常者が共に気づき共に楽しむ次世代の音声媒体番組、
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、見たことない大阪。こんにちは、パーソナリティの浜崎雄三です。そして今日も私のお相手を務めてくださるのは、
はい、シンガーソングライターのタラです。
さてタラさん、
はい、
今年2024年はうるう年ですよね、
う
ん、
あ、そうですよね、
はい、うん、1年が366日ということで、うん、西暦が4で割り切れる年、うん、それがうるう年ということなんですよね、
うん、
ちょっと気になって調べてみたんですけど、
あ、調べた？
そうなんです、はい、うるう年ってね、太陽の位置に基づく暦と、うん、まあ、暦ってよく言葉聞くと思うんですけれども、
うん、
日常生活でこの使っている暦のズレを修正する、つまり地球はまあ太陽の周りをですね365日を回っているのではないということらしいんです。ちょっとまあ数字が細かいんですけど、365日と 0.2422 日で回っているんだということで、
よく調べましたね。
ねえ、でも365日として日常生活を送っているということで、4年経つとですね、ちょうど1日分ずれるんだそうです、
うん、あ、なるほどね、
はい、
うんうん、ま
あ、正確に言うとですね、1日追加するとちょっと多いということで、うんうん、西暦が100で割り切れる年はうるう年ではないんだそうです。
あ、100で割り切れる年はうるう年じゃないんですね、
はい、
うん、で
さらに西暦が100で割り切れても、うん、400で割り切れる年はうるう年。
なんとよく調べましたね、プルちゃん。
はい、
ねえ、お疲れ様です。
ありがとうございます。
いや、これね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、さっきの 0.2422 日とかね、そのとこはやっぱりしっかり調べてくれて、さすがプルちゃんやなと思いました。いやいや、
数字が細かいですけどね。
いやいや、ねえ、でもまあこのうるう年って言ってね、よく私が聞くのは、お誕生日がね、2月29日生まれの人ってね、うん、よく言うじゃないですか、私はあの4年に1回しか年取らないから若いよとかね、よくいるんですけれどもね、
うん、
プルちゃんからしたらうるう年のイメージ、なんかこの1日得した感じになるのか、なんか余分で損した感じになるのか、どっちかな。
うん、でもやっぱ得した感じがしますかね、うん、2月29日とこう言えるのは、うん、ね、うん、4年に1回だけですので、
うん、
ここでこう、あ、今日は2月29日かっていうのをね、感じられるのは面白いなと思いますね、う
ん、確かにね。あと、そのお誕生日とかね、
ええ、
プルちゃんの知ってる人でいますか、そういうなんかうるう年に生まれた人とか。
え、俺もですね、ちょっと気になって調べてみたんです、
うんうん、
まあ、ウルド氏というとね、オリンピック、うん、パラリンピックという、まあ、イメージが、ありますけれども、
そうそうそうやね、
なかなかちょっとスポーツ選手ではね、見つけられなかったんですけれども、うん、まあ、私は図書館勤務ということでですね、うん、作家の方でね、有名おられまして、
はい、
有名なね、赤川二郎さんと
か
ですね、
うん、あ、はい、
推理小説がね、有名な推理作家の方ですよ ね、
うん、そうね、
それから小説家の辻村瑞希さんという方がいらっしゃるんですけれど、
はい、
辻村さんも2月29日生まれだ。
お
ー、できっとね、皆さん一番こうね、あーってこうお分かりになる方がですね、
うん、
とてもいろいろなね、素敵な曲を歌っておられる、うん、生き物係というグループが、う
ん、はい、
生まれますけれども、生き物係のボーカルの吉岡清恵さんという方もですね、うん、
はい、
彼女も辻の生まれで、ね、いいお声ですよね。
そう、私も大好き、はい、彼女たちの、ね、
オリンピックの、ね、うん、歌も歌われたことがあると思いますけれども、
本当だ、
はい、そんな形でね、あのうるどしの2月29日の大生まれの方もいらっしゃるんだそうです、うん、
あ、じゃあね、トラちゃん、視覚障害者の方たちのカレンダーってね、どんな感じ？
そうですね、うん、あの展示カレンダーというのがですね、まあ、うん、真っ先にこう私は思い浮かぶんですけれども、
あ、はい、
はい、展示用紙というのは見えている方が使われるようなコピー用紙と比べると、うん、まあ、1.5 倍ぐらい厚い、ね、上質紙と言われる、うん、まあ、紙なんですけれども、
あ、うんうん、
はい、で、まあ、リスナーの皆さん B5 サイズといってこう、まあ、ピンとくる方がどれぐらいいらっしゃるかというところなんですけれど、
だいたい、うん、想像つくと、イメージは
できますかね、
うん、できるよ、
はい、展示はね、普通の、うんうん、あの大きさは、まあ、B5 のサイズになるんですよね、
うんうん、
はい、これであの、まあ、展示のカレンダーというのもですね、まあ、いろいろな、ボランティアグループであったり団体が、うんうん、あの制作をされてですね、私たちもこう活用をしているんですけれども、展示は結構ね、やはり分厚くなるんですよね、あのかさばると、
あ、そうだよね、だって薄かったらね、
はい、出てますからね、
そうやね、
そうなんです、ですので、あの月めくりのねカレンダーが、うんうん、多いかなと思います、うんうん、
はい、そうやね、いっぺんにいっぱい書いてたらなんかね、また探すのにこう、
手
をか、ね、かざしながら、
他にもですね、あの、携帯に便利、まあ、カバンとかね、持ち歩きに便利ということで、うん、B5 のまあ半分サイズ、ね、うんうんうん、縦にですね半分に折った、うんうん、サイズと、うん、B6 と言われる大きさですけれども、
あ、
はい、こういったカレンダーがありますし、うん、実はもっと小さなカレンダーも私手にしたことがありまして、すごく、便利でしたね、
は
い、まあ、展示の他にも、
うん、他にも
展示の他にも一般的に、まあ、活字のことをですね、まあ、私たちは墨字というふうに、まあ、あの呼ぶことがあるんです、墨汁の墨、
うんうん、
あの活字のことを、まあ、展示と比べて言うときに墨字っていう風に言ったりするんですけれども、
うん、
はい、墨字がね、一緒に書かれた、うん、まあ、カレンダーというものも、うん、あったりしますね、
あ、じゃあこのね、そのカレンダーのこう曜日とかどんな風に表示してるんだろう、こう、
はい、展示の場合はですね、うん、まあ、あの左から右に向けて1行ずつ読んでいくというのが、うん、あの一般的なこう展示の資料なんかではそのように読むんですけれども、まあ、まず1行目に、日月火水木金土と曜日が並んでいるんですね、
うん、あ、なるほど、
はい、でその次の行からですね、1日から順番にこう数字が並んでいまして、その1行目の曜日の末、うんうん、展示はまあ読みますけれども、曜日にですね、きれいにこう同じところにこう数字が入るように、例えば1日が月曜日であれば月曜日の下に1という数字が書かれているんですね、はい、ですので、まあ、これをですね縦に読んでいくと、例えば月曜日が1日、8日15日というふうにですね、縦にこう自分で、指を動かして探せるようになっているというあの形式で、はい、ちょっと普通のまあ資料とは違うんですけれども、あの指先で読みやすくですねできるように作られているものが多いですね、
でもね、何でしょう、その、まあ、プルちゃんの場合は本当にね、赤ちゃんの時から全盲になられたということでね、はい、例えばその後天的にこう視力をこう失っていかれた方にしたら、こう読むのって難しいやろね、
あ、おっしゃる通りですね、
ねえ、
そうなんです、うん、そこで最近はですね、あのスマートフォンの、読み上げ機能を使って、うん、あのカレンダーのアプリがありますので、
うん、
それをね活用しているという人も、うん、多くいらっしゃるんです、
うん、
スケジュールをね管理するときとか、
ね、うん、そうですよね、
はい、あの入力して入れてるという方も、大勢いらっしゃいますね、うんう
ん、いやでもプルちゃんってほらいろいろとそのボランティア活動みたいなこともよくやってらっしゃると思うんだけど、
はい、
ね、そういったカレンダーとかも作ったりするの？
あ、そうですね、うんうん、あの私の勤めている展示図書館ではですね、うん、毎年、うん、あのボランティアのグループの方がですねカレンダーを制作してくださって、うん、あの利用者の方にね、うん、差し上げているんです、
あ、素晴らしい、もうすごい貢献してるよね、プルちゃん、
やっぱりね、あの、うん、スケジュール予定などをこう管理するときにですね、まあ、私はあの、うん、展示のディスプレイという、まあ、機械の中に入っているあのカレンダーでスケジュールを管理しますけれど、うんうん、本当にこう曜日を確認したりとかね、あの、うん、どんなこう行事が あるかなとか祝日はいつかなとかですね、うんうん、そういうのをこうやっぱり自分で把握できるというのはとても大切なことかなと思っています、
うん、そうですね。あ、ポルちゃん今、はい、ね、スタッフさんがね、はい、ちょっと参考資料の写真をちょっとね見せてくれました、はい、いやすごいね、なんか、デザインだから私にしたらなんか本当におしゃれなデザインに見えるんだけど、うん、はい、こう浮き上がってて文字がね、はい、
うん
うん、こんな感じでこうなんて言うんだろう、この写真には月火水木じゃなくて SMTW でローマ字でね、はい、サンデーマンデーの頭文字で出てるんだけれども、
はいはい、展示とはまた違ったきっとカレンダーですよね、
うん、あ、そっか、いろいろタイプがあるんだよ ね、
そっか、うん、後天的にね見えなくなった方というのは、うん、字のイメージが記憶としてね残っておられるので、うん、指先で触れてきっとわかるんですね。
あ、なるほどね、うんうんうん、
それできっとこう展示は読めないけれども帯のその英語、うん、もしくはまあ漢字というのを指先だとわかるという方もきっといらっしゃいますよね、
うん、確かにそうかもしれない。はい、ということでね、本当にいろいろなことをちょっとやっぱりポルちゃんから聞いて改めてそういうね一つ一つの、まあ、不便さとかねそういうことも気づかされました。本当にポルちゃんどうもありがとう。
はい、ありがとうございます。
それでは前回に引き続きまして72時間生き抜くヒント、ね、この冊子のご紹介をさせていただきます、
はい、
東京臨海広域防災公園にある防災体験学習施設ソナエリア東京で実施されている東京直下72時間ツアーで紹介している72時間生き抜くヒントをまとめたものこれなんですよね。でね、うん、このね、冊子の裏表紙に、こちらの冊子のポリシーがちょっと書いてあるんですけれどもね、3つ書いてあるからちょっと読みますね、は
い、
プルちゃん。
お願いします。
はい。知っていることが命を守る。
うん。
そして、身近なものがあなたを助ける。
うん。
必要なのはひらめきです。はい、ということでね、身近なものを工夫して災害時に役立つアイテムに変えるアイデアを紹介してるということだったんですよね。
うん、
でこれどう、このポリシーを聞いてどう思った？
いやー、すごく明快だなというところとですね、うんうん、はい、この身近な役立つ、まあ、アイテムと言っていいか分かりませんけれども、
うんうんうん、
ね、それからひらめきというようなところはですね、うん、きっとなんかこの私たちの放送にもねつながってくるんじゃないかなという、うん、感想を持ちました。
あ、うまい、はい、本当やね、この番組聞いていただいていろんなことをね想像してもらったりひらめいてもらいたいよね。
そうですね、
ね、ということでですね、前回は覚えてるかな、ガムテープマジックで伝言を残すというのがね1ページ目にね、
そうでしたね、
ご紹介、
うん、ありました。
うん、でね、今回はですね2ページ目、まあ、ここに書いてるのちょっとまずね、タイトル鍋と書いてね、水を運ぶということなんですけどね、で、はい、このイラストちょっとだけね、ご紹介します。真ん中にね、ヘルメットかぶった人がこの水を入れた鍋を両手に持って運んでるこのイラストなんですね。
あ、
で、うん、その周りにね6個のイラストがこう書いてあるんだけど、何を使って水を運ぶのかというのをね、ちょっと、はい、ここに書いてるんだけど、その前にプロちゃんに当ててもらうかな何が書いて
る、まあ、
そう、一つ目はね鍋、うん、今ちょっと言っちゃったけど、うん、鍋をお水に入れて運ぶ、はい、困った時ね、こういう災害時の時ってね、はいはいはいはい、お水運ばないといけない時に、
はいはい
は
い、
まあ、鍋はまあパッと浮かびますよね。
そうですね、
うん、なんかその他にパッと浮かぶものある？
やっぱりね、キッチンの私はイメージが強いので、
うんうんうん、
例えばそうですね、うん、ボールとかですね、
うん、あ、確かに本当だよね、ボールやんね、ま
あ、ちっちゃいかな、 あるある、あと何でしょうね、うん、
大きいボールもあるしね、
うん、あ、そうですよね、
うん、
あとはね、 例えば何でしょう、炊飯器のですね、あのジャーの部分とかですね、取り外してとかですね。
あ、さすがプルちゃ ん、
ちょっとなかなかね、それが使えるかどうか分かりませんが、でも重いかもしれないな、
でも使えるよ、あの、
水は大事ですもんね。
じゃあね、ここであの正解を申し上げましょう。
はい、
まず1個は鍋ですね、はい、そして次はね、あの引き出しなんです、タンスの引き出し、
あ
キャビネット、これちょっと意外よね、
意外ですね、
こう引き出し、ちょ中のもの出さなあかんけ ど、
あなるほど、
一応ねお水入れれるよ ね、
で、
ね、
うん、
でそれから洗面器、これはもうさっきのボールにつながるかな、洗面器お風呂にね
ありますね、
あの、あとヘルメット、ヘルメットはね、ちょっとお家にある人少ないかもしれないけど、
あそうですね、
あの今は本当はね、あの自転車乗るときヘルメットをつけないとねっていう、だんだんね義務化されていくのかなという、
ひっくり返して使うのか、
そうひっくり返してね、ここに入れて、あと、三角コーンって書いてるね、これ工事現場、そう三角コーンって工事現場とかにある、はい、あの円錐のね、ものなんだけど、これを逆さまにして水を入れる、
たまに白状が当たりますけどね、
あのあそうそうそれそれそれ
たまに白状が当たったりしますけれども、
あ本当だよね、やっぱりね、
逆さまにするのか、
にしてそこにお水を入れるみたい、
はい、
であとはねゴミ箱、これ確かにそうだよね、ゴミ箱にはまあまあたくさん入るかもしれないお水が、ここに入れたりする、なんかねスタッフからね、なんか震災の時ねゴミ袋に入れましたよっていう声もちょっとちらっときました、
あなるほど、
ゴミ袋も確かにね使いますね、
でも安定しないような気はしますよね、
安定しない ね、
ね大変そう、
大変そう。だから、でもこう、その他にもね、番組聞いてくださってる方が、あ、こんなの思いついたよ、いう方ね、なんか方いらっしゃったら、また ね、メッセージ欲しいなと思いますけど。
ですね。
ね、本当そういったことなんですけれども、どうでしょう、これを聞いて、ちょっとヒントになったかな、なんかこう、
ね、
もし、明日、何かね、震災があるとしたら、こんな時はこうしたらいいなってちょっとタンスの引き出しを使おうとか今思ってもらいました、
やっぱり発想力って大事だなって思いましたね、
そうですよね、まあでもプルちゃんって結構アイデアマンだと思うんですよね、
いやいやいや、
あの勉強になりました、あれでもそうだったからね、楽器にする人だのなのでね、白状
白
状もね、
再利用ですね、
再利用とかいろいろね、本当こういうところにひらめきをたくさん持ってね、ちょっといろいろ敏感にいろんなことに反応していかなきゃなと思いますね、
いや知識が増えましたね、
ありがとう、あけどプルちゃんどこまで賢くなるんやろ
いやいやいや
何を体感見たことない大阪、
では改めてこのコーナーモーラの旅をご案内します、
はい、
私たちはですね書籍や雑誌は、音訳ですとかアプリ、こういったところでですね利用する、方法があるわけなんですけれども、
はい、
例えば街中で配られているチラシですとかパンフレット、それからフリーペーパー、こういったね、無料で手に入るものというのはなかなか読む機会がないんですよね、そこでこのモーラの旅ではそうした印刷物を隅々まで読むというのがこのモーラの旅の狙いなんです、
はい、目の見えない方はもちろん目が見えている方にも新しい発見気づきがあると思います、
ね、請願者のタラさんが読む役割を担ってくださって、
はい、
私視覚障害者である浜崎が聞いてツッコミを入れるという役をしております、二人の掛け合いで紹介をしております、
はい、ということでですね、大阪観光局が発行する大阪観光局公式ガイドブック、これはですね大阪を再発見して旅気分になってもらおうということなんですよね、
はい、ではなにわ体感見たことない大阪モーラの旅スタートです。
それではモーラの旅の始まり、
はい、
表紙を入れて68ページの大阪観光局公式ガイドブック、4ページの大阪グラフィティ、このね写真の説明の途中まで前回ご紹介しましたよね。
そうでしたね、
うん、今回は全部で9つある写真の今日は2番目ですよ、
はい、
竹之内街道の写真の説明からしようと思うんだけれども、プルちゃんは竹之内街道って知ってる？
実はね初めて聞いたんですよね、
うん、じゃあどんな感じかイメージもつかないでしょ。
そうですね、まあ、この竹之内というの名前が ね、まあ、何か歴史がちょっと隠されているのかなとかですね、それぐらいのイメージだったんです、
ね、うん、じゃあね写真説明の前に竹之内街道についてタラの補足情報を行います。
お願いします。
はい、竹之内街道は大阪府堺市から奈良県葛城市の長尾神社付近に至る約 26km の街道です。日本最古の国道で、飛鳥時代に難波の港から飛鳥の都をつなぐ環道として整備されました。堺市の大正寺から松原市、羽曳野市を経て大市町に入り、大阪奈良の府県境の二条山、これ大和言葉では二神山というんですけれども、はい、それの南にある竹之内峠を越えて奈良県葛城市の長尾神社に至ります。二条山で石器の材料とされたサヌカイトを採掘するための道が起源で、かつては田地比道と呼ばれていました。名前の由来は奈良県葛城市の旧大間町、竹之内の集落を通り二条山南側の竹之内峠を越えることによるものです。難波の港に着いた最新の文化や技術もこの道を通って飛鳥へ運ばれました。沿道には古社寺や旧跡が多く、かつては旅人を泊めるための宿場町として栄えました。以上。
竹之内街道ってそんなに長いんだなっていうことと、
ね、うん、
やっぱりすごくこう深い歴史があるな。
そうだよね、深いね、深い歴史が、うん、ほんとほんと。なんかどう聞いた感想とかある？
そうですね、タラさんの補足情報にサヌカイトというのが出てきたかと思う。
うん、出てきたね。
サヌカイト、私は実は言葉というか音をね、うんうん、聞いたことがありましてね、
うん、あ、すごい、はい、
うんうん、そうなんです。
どんな音？
まあ、音楽好きなのでこうね、楽器の音ということで、
うん、
鉄筋のようなですね、
うん、
すごく残響があるというんでしょうかね、重厚な音というかですね、うん、綺麗なね、響きを持った音なんですよね、
う
んう
ん、
これがそうか、石なんだっていうことでですね、
うん、
すごく印象に残っています。
うーん、あ、それが石器としての材料になってたんよね。
すごいですよね、
うん、ねえ、うん、
それでタラさん、飛鳥時代というと今から1500から1300年前にできた、うん、ということなんですよね。
あ、そうだ
ね、
ね、う
ん、21世紀にも残っているなんてですね、すごいなって改めて思いましたね。
うん、
でタラさん、
うんうん、
これはバイウィキペディアですか？
残念、ウィキペディアじゃなくて、はい、Google の生成 AI でした。
あー、そっちか。
そう、そっち、
ね、
もういろいろやってますよ、私も。
タラさんも日々進化されてるということですね。
はい、と言いたいんですけれども、
はい、
実はねスタッフがデータを集めてくださるので、まあ、私も頑張ってついていこうと思いますよ。はいはい、
さあタラさん、はい、乗ってきたところなんですが、うん、残念ながらお時間でございます。
やっぱり、
はい、
まあ、でも今回も楽しめたから、まあ今後も焦らず行きましょう。
そうです ね、
うん、じゃあ次はね竹之内街道の写真説明から行こうと思います。
お願いします。
なにわ会館、見たことない大阪。
タラさん、
はい、
私はあの1月末にですね、JRPS という団体のお楽しみ会というところで演奏をさせてもらったんですけれども、
そう、
タラさん来てくださってね、本当にありがとうございました。嬉しかったです。いやい
や、素晴らしかったよ、プロちゃん。
ありがとうございます。あの
ほら、女性のカホちゃんかな、
はい、
とご一緒にね、やってらっしゃったでしょ、
はい、
でね、私が一番まずびっくりしたのは歌がうまくてどちらもよ、あのプルちゃんもそのカホちゃんもすごいうまかったんだけど、
う
もう息がぴったりやったよ。
いや本当にね、あのカホちゃん助けられてます。
いや本当、あのね、であと楽器ね、あの、はい、プルちゃんほらインスタコード花笛、
そうでした、この番組でやりましたね。
ねえ、ドラムも叩いてたね。
そうなんです、カホンというね、
楽
器やってました。あと白鳥もね、最後やらせてもらいまして、
そうそう、ええー、音やったわ。
ありがとうございます。もう誕生日の次の日だったので、ね、本当に幸せな気持ちになりました。
いや本当よかったよね。
またね、あのチャンスがありましたら、できたらさん、またお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。ということで、なにわ会館、見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、メッセージはメールでお願いします。送り先のメールアドレスは、英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jps.or.jp です。そしてこの番組、なにわ会館見たことない大阪は、毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。またこれまでの放送は JBS ホームページにあります、過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ会館、見たことない大阪。お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。